お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録17章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録17章の学びをしていますが、バビロンについてマギー博士は続いて次のように述べています。バビロンはイザヤ書とエレミア書の中で見てきたように再建されなければなりません。そして私たちはここ黙示録17章から18章でバビロンが滅ぼされるのを見るのです。宗教的なバビロンは野生の獣によって滅ぼされます。宗教的なバビロンは野生の獣によって滅ぼされ、商業的なバビロンはキリストの再臨によって滅ぼされます。宗教的なバビロンは野生の獣に憎まれ、商業的なバビロンは世に愛されます。宗教的なバビロンは大患難時代の後半の3年半の始まりに滅ぼされます。商業的なバビロンは大患難時代の後半の3年半の終わりに滅ぼされます。つまり一番最後です。ゼカリア書5章の5節から11節にはこのことに関連して興味深いことが次のように書かれています。私と話していた御使いが出てきて私に言った。目を上げてこの出ていくものが何かを見よ。私がそれは何ですかと尋ねると彼は言った。これは出て行くエパマスだ。そして言った。これは全地にある彼らの罪だ。見よ、鉛の蓋が持ち上げられエパマスの中に一人の女が座っていた。彼はこれは罪悪だと言ってその女をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。それから私が目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちにはコウノトリの翼のような翼があり、彼女たちはあのエパマスを地とテントの間に持ち上げた。そこで私は私と話していた御使いに尋ねた。あの者たちはエパマスをどこへ持っていくのですか。彼は私に言った。シヌアルの地で、あの女のために神殿を建てる。それが整うと、そこの台の上に安置するためだ。この光景がどれほど恐ろしいものであるか、私は説明する言葉を持ち合わせていません。すでに言ったように、淫婦は偽りの教会です。野生の獣は回復されたローマ帝国です。ローマ帝国は、私が思うに、偽の教会の手助けを受けた反キリストによってもう一度この世にもたらされるのです。黙示録17章の本文にありますが、1節から2節。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々もこの女の不貧乏の葡萄酒に酔ったのです。大淫婦とは神の教会が軽挙された後に残る教会の一部分です。その教会とはキリストを救い主として一度も信じたことのない人たちで構成されています。彼らは一度もキリストの体の中にいたことはありません。このようなグループが大患難時代に入っていくのです。彼女についていくつかのことが書かれています。この大淫婦は大水の上に座っています。 後で見ますが、15節によれば、大水は、もろもろの民族、群衆、国民、国語です。つまりこの陰符が世界の大部分を支配するのです。また、地の王たちは、この女と不貧困を行いとは、大観覧時代の間に教会と国との間に邪悪な同盟ができることを示しています。私たちの時代のすべての宗教を一緒にしようとするムーブメントは、確かにこれから現れるべきこの偽りの教会のやり方に当てはまります。そして偽の教会は確かに自分たちを教会と呼ぶと確信していますが、ところがそれにもかかわらず神の言葉である聖書はこれを教会という名前で呼んで威厳を与えることさえしません。このようなムーブメントはいわゆる新しい道徳よりも、また他のどのムーブメントよりも危険だと思います。これは何も考えていない右往の州の目をくらます国際的政治力を持つために提携した国々になります。このムーブメントは世界を海から出てきた野生の獣と地から出てきた野生の獣の影響下に入れます。彼らは廃墟の教会を群衆を支配するために利用し、教会は政治的に昇格した地位と力を得るための取り決めに自らを明け渡すのです。ご覧のように純粋なものを拒否するとき、あなたは偽物に大きな隙を与えることになります。パウロはテサロニケ人たちに、誰かが救われるための真理の愛を拒否するとき、彼らは大きな偽りを信じるようになると警告しています。またここには大陰符への裁きと書かれていますが、神様の裁きの杯は大陰符の唇に押し付けられます。では誰が大陰符を滅ぼすのでしょうか。獣自身が彼女を滅ぼすことになります。ご覧のように反キリストと偽預言者は自分たちの目的に大陰符を利用した後は彼女にそこらにいてもらいたくないのです。つまり反キリストは自分が礼拝されたいのです。黙示録17章の3節。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行ったと書かれていますが、ヨハネは栄華されたキリストの幻と教会への主のメッセージのために御霊に感じてパトモス島にいたことを思い出してください。その時ヨハネは天に引き上げられました。その後舞台は天国から地上に移りました。でもここでもう一度ヨハネは御霊に感じてと書いています。彼はこの幻のために新たな御霊の油注ぎが必要だったのでしょうか。また荒野は文字通りの荒野でしょうか。この章は象徴が使われている幻の章であることを思い出してください。バビロンの周りにもローマの周りにも文字通りの荒野があります。私はこの説で言及されている荒野は文字通りの荒野であると信じていますが、同時にバビロンの宗教的な混乱によってもたらされた世界の混沌たる状態の印でもあると思います。ヨハネはさらに女が火色の獣に乗っているのを見ました。これは醜悪で恐ろしい場面です。獣は以前に復興されたローマ帝国を支配する反キリストであると確認され、また女は18節で、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことですと身元が確認されています。つまり女は町であり、この町は世界の宗教の首都ローマです。彼女は宗教的なローマであり、 この時には世界のすべての宗教を受け継いでいます。ご存知のようにすべての本当の信者たちは敬虚の時に世界の舞台から去ります。その中にはすべての本当の信者たちが含まれています。私はこれまでローマ主義の中にもリベラル主義の教会にも、そして一部のとても奇妙な宗教システムの中にも本当の信者たちが大勢いることを発見してきました。彼らがどこの教会に行っていたかにかかわらず、すべての純粋な信者たちは敬虚されます。これで地上の教会は完全に廃教者となります。その教会はキリストの花嫁ではなく、神様はこれをインプと呼ばれます。町は9節でさらに確認されます。黙示録17章の9節にはこのように書かれています。ここに知恵の心があります。七つの頭とは、この女が座っている七つの山で、七人の王たちのことです。ローマは七つの山の上に置かれた町で、異教とクリスチャンの両方の著作家たちにそのように知られていました。古代ローマ時代の南イタリアの詩人ホラティウスは、七つの丘に好意を持つ神々という文章を残しています。同じく古代ローマの詩人オーディウスは、しかしローマは帝国の所在地、神々の住所である自分の七つの山から世界全体を見渡すと書いています。またアウグスティヌスは、バビロンは先のローマであり、ローマは後のバビロンであると書いています。これらの文章の中では、確かにローマの町が考えに入っています。この女、つまり淫婦は、本当の教会が地上から取り去られた後、大患難時代の最初の部分で明らかにされる宗教的なシステムを代表しています。これらの象徴が指摘しているように、この宗教的なシステムは、大患難時代の始まりにローマ帝国を支配し圧迫します。また神を汚す名で見しておりという言葉は、その時代の宗教がどれほど生けるキリストからかけ離れてしまったことを明らかにしています。黙示録17章の4節から5節。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧乏の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。紫と火の衣を着ていてと書かれていますが、紫はローマの帝国主義の中で最も際立った色でした。すべての元老院議員と市政官は自分の地位を示す印として紫の縞模様の帯を身につけていました。そしてローマ皇帝の礼服は紫でした。そして火色はローマカトリックが取り入れた色です。また金で身を飾りというのは外側の見てくれの美しさを示していますが、パリサイ人たちのように内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。また宝石と真珠は本物かもしれませんが、この宗教は純粋な心からの宗教の不愉快で汚れた模造品に過ぎません。主イエスは当時の偽善的な宗教の指導者たちに対して次のように言われました。マタイ23章の25節。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。またここには、憎むべきものでいっぱいになった金の杯とありますが、これは偽宗教、キリスト教の模造品、インチキで誤った福音、そしてごまかしともっともらしいシステム。つまり反キリストではなく、反教会の宗教的統帥です。 この世はこの杯によって酔っ払っています。エレミア書51章の7節に次のように書かれている通りです。バビロンは主の御手にある金の杯。すべての国々はこれに酔い、国々はその葡萄酒を飲んで酔いしれた。またここには、その額には意味の秘められた名が書かれていたと書かれていますが、彼女は冠はかぶっていませんが、その代わりに自分の職業の印をつけています。セネカが、みだらな女祭司のことを指して、お前の名がその額にぶら下がっていると言ったのは興味深いことです。またすべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンとは、花嫁としてキリストのものであるべき教会にとって、これ以上ないほど情けない肩書きです。またここには、神秘と書かれていますが、神の教会は、旧約聖書の中では明らかにされていなかったという意味で、神秘、または奥義でした。ここで淫婦と称されている反教会は、ヨハネが黙示録17章を書くまでは明らかにされていなかったという意味で、神秘、または奥義です。真の教会が軽挙の時に地上を去った後、教会のメンバーだけで本当の信仰を持っていなかった人々は大患難時代に入りました。そしてシステムだけが続きます。今は教会ではなく、淫婦としてのシステムです。パウロは不法の秘密について次のように書いています。第二テサロニケ人への手紙2章の7節。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。反教会はキリストの処女なる花嫁である真の教会とは正反対です。そして反教会はすでに働いている不法の秘密の完成なのです。これが神秘のバビロンです。なぜならエルサレムがソドムと呼ばれているように反教会にはこの名称が与えられているからです。バビロンはすべての偽宗教の源泉です。ですからこの淫婦はすべての淫婦と地の憎むべき者との母なのです。このような聖書の表現はまさに恐ろしく忌まわしい罪のより表現力に富んで鮮やかな描写です。セックスと偽宗教は関連しています。それは確かなことです。多くの若者たちが神様の御前に結婚の祭壇に立って自分たち自身をお互いのために差し出すときに自分たちの体を結婚のために清く保ち続けるということがないために結婚の中で清さを見失っていると私は信じています。自分たちの体を結婚のために清く保ち続けることが神様の理想でしたし今でもそうなのです。この神秘のバビロンが淫婦たちの母と呼ばれています。淫婦たちの母、つまり一人の淫婦ではなく、多数の淫婦なのです。私たちの時代、エキュメニカルの教会は多くの問題に直面してきました。彼らは人々の中での心理学的な違いを認めているようです。でも、神学と習慣をすべての人に当てはまるように、水で薄めることは不可能です。ですから一つ一つのグループがこの大きな世界のエキュメニカル的なシステムの中に自分たちの特徴の一部を保って入ってきます。例えば、全身霊を望む人たちは全身霊をします。適霊を望む人たちは適霊をします。綿密な儀式を望む人たちはそのようにし、何の儀式も望まない人たちは儀式を行いません。そのように一人以上の売春婦が存在するのです。とても多くの淫婦たち、そこには普通の売春宿ほどの淫婦たちがいるのです。黙示録17章の6節から7節。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき、非常に驚いた。 すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた七つの頭と十本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。生徒たちの血に酔っていると書かれていますが、淫婦は他の者たちを酔っ払わせるだけでなく、自分自身も自分の迫害の行為に酔っ払っています。真の教会が大患難時代を通ることはないというのは本当ですが、この恵みの時代の終わりに近づくにつれて、信者たちには一部の患難があるはずです。これは自分の経験から言えることであり、また他のクリスチャンリーダーたちの経験でもあるのですが、今日神様の御言葉のため、またキリストの大義のために立ち上がることがますます難しくなってきています。また生徒たちとは、おそらく旧約聖書の生徒たちを指し、イエスの証人たちとは新約聖書の生徒たちを指しているのだと思います。このことから、バビロンがローマ主義以上のものを表していることがわかります。むしろこれは全ての宗教の混合物です。全ての本当の信者たちは敬虚の時に引き上げられました。そしてバビロンは残されたものの中のさらに残りかすなのです。お分かりのようにバビロンはプロテスタント主義、ローマ主義、カルトなど敬虚されなかった全ての宗教システムの混合物です。それは混合された混乱と宗教的な間違いと偶像礼拝の源泉です。旧約聖書のバビロンは神様の民を迫害しました。そして神様の敵でした。彼らが偶像を拝まないからというので、ヘブル人の三人の若者たちを火の燃える炉に入れたのはバビロンでした。ヨハネが幻でこの女を見たとき、彼は非常に驚いたと言っています。ヨハネが愕然としたのは、この時が初めてです。私たちはこれまでにも愕然としてきましたが、この女の幻は本当にヨハネを慌てさせました。しかし御使いは女の奥義を明かすために自分がここにいるのになぜ驚くのかと聞いています。ここでは野生の獣の反キリストとしての一面よりもローマ帝国としての一面が強調されています。私たちはそのことを心に留めておかなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大患難の中の廃墟の教会というテーマで、黙示録17章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。